the rest of us, if you have your Bibles, could you please open to the book of Micah?
はい、では聖書をお持ちの方はですね、旧約聖書のミカ書をお開きください。
As I, we started this the last time, 2 weeks ago, and then, we did chapters 1 through 3. Now this morning we're going to do chapters 4 through 7.
2週間前にですね、このミカ書の1章から3章を学びましたので、今日は4章から見ていきたいと思います。
And so just to kind of review, remember, Micah was a prophet from the southern kingdom of Judah.
ちょっと思い出したいと思いますけれども、ミカという人は、南王国、ユダ王国から出た預言者です。
And he prophesied about things concerning both the northern kingdom of Israel and the southern kingdom of Judah.
そして彼は、両方の北イスラエルとあと南ユダの両方の国に対しての預言を行いました。
And he started prophesying before 722 BC, before the fall of the northern kingdom.
そして彼が預言し始めたのは、北王国が、まあアシリアに征服されてしまう紀元前722年よりももっと前から彼は預言を始めています。
And he warns these two countries that they need to repent, that God's judgment is imminent.
彼はですね、この2つの国に対して神の裁きがやがて来るから悔い改めるようにという警告を与えていました。
And God, as a prophet, the Lord gave him a clear view of the future. He was able to see into the future and see it clearly.
そして神はこのミカという預言者に対して将来何が起こるかというのをはっきりと示してくださいました。
And in chapters 1 through 3, he described the judgment that was coming upon them.
そしてこの1章から3章までのところで、神がイスラエルの民にこれから下そうとされているその裁きについてミカは、
And the reason they turned from God, that was the reason.
で、それは彼らが神に背いたから、それがその裁きの理由でした。
Now in chapter 4, as we start this morning, he's going to suddenly look ahead, and he's going to give them some words of hope concerning their future.
そして今度4章からはですね、これから起こることに関して、彼は書いています。これから彼らに与えられるその将来の希望というものについての約束もあります。
God was going to, they were going to experience his judgment, but God had a plan to restore them afterwards.
彼らはこれから神の裁きを受けようとしていましたけれども、その後に神は彼らを回復しようと、回復させようというそのご計画も持っておられました。
Okay, let's read verses 1 through 8.
はい、それでは4章の1節から8節をお読みします。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。彼らはその剣を隙に、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。彼らは皆、おのおの自分のブドウの木の下やイチジクの木の下に座り、彼らを脅かす者はいない。まことに万軍の主の御口が告げられる。まことにすべての国々の民はおのおの自分の神の名によって歩む。しかし私たちはよよ限りなく私たちの神主の皆によって歩もう。その日主の御告げ、私は足のなえた者を集め、追いやられた者、また私が苦しめた者を寄せ集める。私は足なえを残りの者とし、遠くへ移されたものを強い国民とする。主はシオンの山で今よりとこしえまで彼らの王となる。羊の群れの矢倉、シオンの娘の丘よ、あなたに以前の主権、エルサレムの娘の王国が帰ってくる。
So Micah uses this term, the latter days.
ミカはここで、終わりの日という言葉を使っています。
It could, that's a period of time, and we, it could very well be that we are in the last days.
これは何日か の, この日々のことをもう指していますので、私たちもこの終わりの日に今生きていると言えることができます。
Because during the last days, the Lord Jesus is going to return, and he will rule this world.
なぜならば、この終わりの日にイエスがもう一度戻ってこられて、そしてこの地上を治められます。
And the Bible talks about Jesus setting up his kingdom in Jerusalem, and peoples of the world will come to Jerusalem to hear the Lord.
聖書はですね、イエスが戻ってこられてエルサレムからこの地を治められると書かれています。そして人々が、いろいろなところからこのエルサレムに集まってきて、そして主の教えを聞く。
At that time, there will be no rebellion against God.
その時には、この神に対する背きというものはなくなります。
Instead, the world will be led by God.
むしろですね、この世は神によって導かれていくようになります。
And the result of this will be peace and prosperity.
そしてその結果が平安とそして繁栄になります。
In verses 1 through 3 here are almost identical to Isaiah chapter 2 verses 2 through 4.
この4章の1節から3節のところは、イザヤ書の2章の2節から4節とほとんど同じ。
Isaiah was prophesying actually at this very same time.
イザヤもまた、ちょうど同じ時期に予言をしていました。
Now, if you look at verse 3, this is a very famous verse.
3節を見ますとですね、非常に実は有名な聖句があります。
And many people quote this verse, but they usually only quote the last part of the verse.
で、多くの人たちが実はこの箇所を引用するんですけれども、3節のですね、特に後半だけを引用するケースが。
They shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks.Nation will not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
彼らはその剣を好きに、その槍を鎌に打ち直し、国は国に向かって剣を上げず、二度と戦いのことを習わない。
And there, you maybe have heard there are songs written, using these words.
でもしかしたらこの言葉を使った歌が書かれているんですけれども、そういうのを聞いたこともあるかもしれません。
There's a famous statue that the Soviet Union gave to the United Nations called Let Us Beat Swords into Plowshares.
またですね、国連に有名な銅像がありまして、旧ソ連がですね、送ったものなんですけれども、その銅像の題名がここの、3節にある剣を好きに打ち直そうという、そういう題名のついた銅像があります。
And the peace movement often uses this verse.
そして、この平和運動というものにはよくここの箇所が用いられています。
But the problem is that people leave off the first part of the verse.
けれども問題は、人々がこの3節の前半のところを使わないということになります。
And the first part begins, verse 3 begins, He, talking about Jesus, shall judge between many peoples and rebuke strong nations afar off.
この3節の前半は、主は多くの国々の民の間を裁き、遠く離れた強い国々に判決を下す。
You know, I can really, it's not hard to understand why this verse is so attractive to people.
なぜこの箇所がこんなに人々に魅力があるのかというのを分かります。
I mean, the thought that this, there could be a world without war, that's an attractive thought.
この戦いのない、戦争のない世の中という、そういった思い、考えというのは本当に素晴らしいものだと思います。
But true peaceWill come only when Jesus comes.
けれども本当の平和というものはイエスが戻ってこられない限りありません。
When he is reigning.
この方が治めている時に平和がもたらされます。
It's not wrong to want peace in the world.
もちろんこの世で平和を求めてい 行くことが間違いではありません。
But the problem is, it's a mistake to think that you can have peace without Jesus.
けれども、イエスなくして平和を持つことができると考えるのは間違っています。
It's just not going to happen.
そういったことは実は起こりません。
But this is the world that Jesus will bring, a world without war.
でも、このような世界、このような世というものをイエスがもたらしてくださいます。
Okay, let's read verse 9 through the end, and then chapter 1 or chapter 5, verse 1.
では、9節から5章の1節までお読みします。なぜあなたは今大声で泣き叫ぶのか。あなたのうちに王がいないのか。あなたの義官は滅び失せたのか。子を産む女のような苦痛があなたを捕らえたのか。シオンの娘よ、子を産む女のように身もだえしもがき回れ。今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。今多くの異邦の民があなたを攻めに集まり、そして言う、シオンが犯されるのをこの目で見ようと。しかし彼らは主の見計らいを知らず、その計りごとを悟らない。主が彼らを内場の 麦束のように集められたことを。シオンの娘よ、立って麦を打て。私はあなたの角を鉄とし、あなたの蹄を青銅とする。あなたは多くの国々の民を粉々に砕き、彼らの利得を主に捧げ、彼らの財宝を全地の主に捧げる。今軍隊の娘よ、勢ぞろいせよ。砦が私たちに対して設けられ、彼らはイスラエルの裁きつかさの砲を杖で打つ。
So Micah, he described the kingdom, what the kingdom will be like when Jesus is reigning. Now he kind of jumps back to the near future, to when the Babylonians will conquer them.
ミカは、このイエスが戻ってこられて、その御国を立て上げられる時のことを、まあ、話していましたけれども、そこから今度はちょっと飛んでですね、すぐ近い将来に起こることに関して、話を始めています。
And to Babylon you will go, there you will be delivered, there the Lord will redeem you from the hand of your enemies.
今あなたは町を出て野に宿り、バビロンまで行く。そこであなたは救われる。そこで主はあなたを敵の手からあがなわれる。
that's exactly what happened to them.
それがまさにその通り彼らにの上に起こりました。
You remember in 722, the northern kingdom is conquered by the Assyrians.
紀元前722年に北王国はアッシリアに、まあ、征服されました。
Then later in 586, you know, about 150 years later, the Babylonians conquered the southern kingdom of Judah and took them.To Babylon.
そしてそれからまあ約150年ぐらい後ですね、紀元前586年にバビロンが北イスラエルを、ごめんなさい、南ユダを滅ぼしました。そして彼らをバビロンに捕囚として連れて行きました。
And when they did that, when they, the final time that the Babylonians came up, King Zedekiah was reigning, and they took him and killed his sons in front of him.And then put out his eyes. It was the last thing he ever saw.
そしてこのバビロニア人が最後に、まあ、エルサレムを落とした時にですね、その当時の、ユダの王であったゼデキヤを、まあ、捕らえて、そして彼の息子たちを彼の目の前で殺しました。そして、そのゼデキヤ王の目をえぐり出して、まあ、バビロンに連れて行きます。
And this is a prophecy that that would be the last king that they would ever have.
で、これが予言ではこの王が、まあ、最後の王であるというふうに予言されています。
That was Zedekiah. Since then, they've had, you know, prime ministers.They've had leaders, but they have never had a legitimate king in Israel.
まあ、このゼデキヤという人が最後の王となって、その後はですね、イスラエルにまあ何人か指導者であったり、こう上に立つ人が出ましたけれども、でも正当な血筋を引いた人というのは出ていません。
Herod wasn't considered a legitimate king. He was only half Jewish, and the people never thought of him really as their true king. The Romans put him in place.
ヘロデもまた王で したけれども、ヘロデ王って言いましたけれども、彼も正当な血筋を引いている人ではありませんでした。半分ユダヤ人の血が流れているということで、まあ、ローマの軍隊が、まあ、彼を王としてそこに置いていた
と。 So I want you to look. Right, this is the prophecy that the king would be taken away, no more. Now, we go to verse 2. Right after this, let's read verses 2 through 4.
ですから、まさにですね、この王が取られるという予言が成就されて、そして、その後の約束が
2節からあります。
2節から書かれていますけれども、神がですね、将来彼らに王を与えるという約束が書かれています。2節から4節を読みします。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になる者が出る。その出ることは昔から、永遠の昔からの定めである。それゆえ、産婦が子を産むときまで、彼らはそのままにしておかれる。彼の兄弟の他の者は、イスラエルの子らのもとに帰るようになる。彼は立って、主の力と、彼の神、主の皆の栄光によって群れを飼い、彼らは安らかに住まう。今や彼の威力が地の果てまで及ぶからだ。
So here, Jesus, here's the prophecy of Jesus. He is the next king of Israel.
ここに、イエスに関する、まあ、予言があります。彼こそが次のイスラエルの王となる。
And you can see, well, Isaiah prophesied that he would be born of a virgin.
イザヤはこのメシアが諸女から生まれると予言しました。
Now here, Micah prophesies that he would be from Bethlehem.
そしてミカはここで、この予言メシアはベツレヘムで生まれると予言しています。
As you know, Jesus fulfilled these, both of these exactly.
そしてご存知の通り、イエスはこの両方の予言をその通り成就されました。
Now, they weren't living in Bethlehem. They were living in Nazareth. When Mary became pregnant by the Holy Spirit,They were living in Nazareth.
彼らはですね、イエスの両親であるヨセフとマリア、マリアが聖霊によって身ごもったとき、彼らは、当時ベツレヘムには住んでいませんでした。ナザレという町に住んでいました。
But Caesar, the leader of the Roman world at that time, decreed there needed to be a census. He ordered everybody to go back to their ancestral home and register, and that's what. So they had to go to Bethlehem. That was where.Joseph was from.
当時の、ローマの皇帝が人口調査を全国的に人口調査を行うということを決めたので、それぞれが、自分の、祖先の、まあ、出身地に故郷に戻ってそこで登録をしなければいけないということになりましたので、彼らもまた、このナザレからベツレヘムに行かなければいけなくなりました。
As you know the story, Jesus was born.
そして、皆さんご存知の通り、そのベツレヘムで、まあ、イエスが生まれ、お生まれになりました。
God is always right. His, you know, his prophecies always come true exactly.
神のこの予言というのは常に 100% 成就します。
And, let's move on. Let's read the latter half of 5 all the way through 15.
では5節から15節をお読みします。平和は次のようにしてくる。アッシリアが私たちの国に来て私たちの宮殿を踏みにじるとき、私たちはこれに対して7人の牧者と8人の指導者を立てる。彼らはアッシリアの地を剣で、ニムロデの地を抜き身の剣で飼いならす。アッシリアが私たちの国に来、私たちの領土に踏み込んできたとき、彼は私たちをアッシリアから救う。その時、ヤコブの残りの者は、多くの国々の民のただ中で、主から降りる露、青草に降り注ぐ夕立のようだ。彼らは人に望みを置かず、人の子らに期待をかけない。ヤコブの残りの者は、異邦の民の中、多くの国々の民のただ中で、森の獣の中の獅子、羊の群れの中の若い獅子のようだ。通り過ぎては踏みにじり、引き裂いては一つも逃さない。あなたの手をアダに向けてあげると、あなたの敵は皆立ち滅ぼされる。その日、主の御告げ、私はあなたのただ中からあなたの馬を立ち滅ぼし、あなたの戦車を打ち壊し、 あなたの国の町々を立ち滅ぼし、要塞を皆覆す。私はあなたの手から呪術師を断ち、占い師をあなたのところからなくする。私はあなたのただ中から刻んだ像と石の柱を立ち滅ぼす。あなたはもう自分の手の作ったものを拝まない。私はあなたのアシェラ像をあなたのただ中から根こぎにし、あなたの町々を滅ぼし尽くす。私は怒りと憤りを持って、私に聞き従わなかった国々に復讐する。
These verses describe the ultimate triumph of Israel over their enemies.
これらの箇所は、イスラエルが最終的にはその敵に対して打ち勝っていくその勝利について書かれています。
I mean, the enemies would triumph over them for a while, but ultimately, a remnant would survive and Israel would be victorious in the end. Because God was with them.
しばらくは敵が、まあ、イスラエルを滅ぼしたように見えますけれども、でも神は残りのものを残されるとあります。そして、やがてですね、最終的にはこのイスラエルの民が敵に打ち勝っていく、その勝利の姿が書かれています。
Let's read now chapter 6 verses 1 through 5。
ごめんなさい、それは神がいつも彼らと共におられたからですね。はい、では6章の1節から5節します。さあ主の言われることを聞け、立ち上がって山々に訴え、丘々にあなたの声を聞かせよ。山々よ聞け、主の訴えを、地の変わることのないもといよ。主はその民を訴え、イスラエルと討論される。私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよ。私はあなたをエジプトの地から登らせ、奴隷の家からあなたを買い戻し、あなたの前にモーセとアロンとミリアムを送った。私の民よ、思い起こせ、モアブの王バラクが何を企んだか、ベオルの子バラムが彼に何と答えたか、シティムからギルガルまでに何があったか、それは主の正しい御業を知るためであった。
Here this chapter it describes a courtroom scene in whichGod is presenting his case against the people.
この章はちょっとこの裁判所の様子が描かれています。そして神がご自分の民に対して訴訟を起こしているような、そういった情景です。
And he says in verse 3, O my people, what have I done to you? How have I wearied you? He said, testify against me.
3節で、私の民よ、私はあなたに何をしたか、どのようにしてあなたを煩わせたか、私に答えよと。
And then the Lord begins to recount how he delivered them from slavery in Egypt.
そして、神はですね、彼らがエジプトで奴隷状態であった時からどのようにして彼らを導き出されたかということを、まあ、ここで語られています。
God saved them from a terrible situation.
神は彼らを本当にもう悲惨な状況の中から救い出されました。
Day after day, they're in slavery. Day after day, out in the hot sun. No hope for the future.
来る日も来る日もですね、もう本当に暑い日差しの中で奴隷状態で、何の希望も、将来に対する何の希望もありませんでした。
Never a day off.
もう休みも一切ありませんでした。
And there was no hope that things would ever change, that tomorrow would be any different from today.
もうこの将来何か変わるという、そういった希望は一切なくですね、明日もまた今日と同じ日が来るという。
And the Lord stepped in. He just suddenly God stepped in to the situation. He rescued them.
でもそこに突然主がこう介入されて、彼らの元に来られて、そして彼らをその状態から救い出してくださ
いました。
面白いのはですね、神はまず最初に彼らをその奴隷の状態から完全に救い出してくださいました。そして、導き出した後に彼らに、まあ、主の律法を与えておられます。
God first showed, he demonstrated his love and his commitment to them before he had required anything of them.
神はまず最初にご自身の愛、ご自身の、まあ、彼らに対するその 献身といいますか、それを約束をまず最初に彼らに示してくださって、その後に、まあ、彼らから望まれることを伝えるという。
And that's how it is. The Lord, as 1 John says, we love because He first loved us.
ヨハネも同じことを言っています。第一ヨハネの4章の19節で、私たちは愛しています。主ですね。それは神がまず私たちを愛してくださったからです。
And Micah goes back and he recounts to them. He said, "Remember when you were going through the land of Moab there, and Balaam, hired by the king of Moab. Remember him? He was that evil prophet. He was hired by the king of Moab to curse the Israelites."
そしてミカはですね、さらに何が起こったかを続けて説明して。彼らがイスラエルの民が、まあ、アラノにいるときにモアブの王であるバラクがこのイスラエルの民を呪わせるために、偽りの預言者バラムを雇いました。
And remember, God would not allow him to do it.
でも神はですね、それをさせませんでした。
Instead, he blessed. Remember that Balaam ended up blessing the people.
バラムはイスラエルの民を呪う代わりにむしろ彼らを祝福しました。ですからここで、神がどれだけこの民に良くしてくださってきたかということを思い起こさせています。6節から8節。私は何をもって主の前に進み行き、意図高き神の前にひれ伏そうか。全焼の生贄一切の子牛を持って見舞いに進み行くべきだろうか。主は幾千のお羊、幾万の油を喜ばれるだろうか。私の犯した背きの罪のために私の調子を捧げるべきだろうか。私の魂の罪のために私に生まれた子を捧げるべきだろうか。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
So the Lord is saying, you know, when you, in light of how good God has been, how could they ever repay him?
ここで、主がどれだけ彼らに良くしてくださったか。そして、彼らはそれに対してどうやって神に払い戻すことができるのかということ。So
would burnt offerings be enough?
全焼の生贄なら十分なんでしょうか。
10,000 rivers of oil. I'm not sure what a river is, but a lot of oil.
幾万の油なら足りるでしょうか。
Even their firstborn child, would that be good enough to make up for all that God had done for them?
最初に生まれた長子を捧げる。それでこの神が彼らにしてくださったことへのその支払いができるんでしょうか。
The truth was there was no way they could pay him back.
真実はその人が神にお返しすることができるそういった方法は一切ないということです。
There is no way that any of us could pay back the Lord for what he's done to for us.
私たちにその神が私たちにしてくださったことに対してそれを、まあ、何かの方法でお返しするということは一切できません。
I mean, in fact, the Lord was the one who gave his firstborn son for us.
で、事実、神ご自身がそのご自分の長子を私たちの罪のために与えてくださった。
So if there was no way for them to pay him back, then, well, what does he want?
ですから、彼らも神に何もお返しすることができないわけですから、じゃあ神は彼らに何を望んでおられるのでしょうか。
And he answers that in verse 8, he says, He has shown you, O man, what is good, and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God.
8節にその答えがあります。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。
The Lord's only requirement for them was that they would, He wanted them to act justly and to love mercy.
神が彼らに求めておられるのは、ただ本当に 講義を行って、公正に行って、そしてまた他の人たちに、誠実を尽くしなさい、憐れみを示しなさいということでした。
And to walk humbly before him.
そして、へりくだって神と共に歩むことです。
You know, so, a lot of times people, we want justice. And we don't love mercy. We want justice, but we don't necessarily act justly.
私たちはこの正義というものを求めますけれども、でも、求める割にはなかなかこの他の人たちに対してこの愛を持って行動するということができません。
But the Lord says, you, when it comes to what you do, you do justly.
でも、主は私たちにですね、あなたは公義を行いなさい、正義を尽くして行動しなさいと言われます。
And love mercy.Want to see mercy.
そして憐れみを愛しなさい。
You know, sometimes people, unlike the Lord, people will say that they forgive sin. They'll forgive somebody who sins against them, but they're really holding against them.
人はですね、ちょっとこう主とは違いますので、例えばある人が自分にこう何かをした、その罪を犯したそのことに対して、まあ、許しますと言いながらも、でも実はまだこう根に持っているということがあります。
In order to control them, you know, you kind of above them, you got a little guilt on them.
ちょっとこうその人を支配したいと言いますか、その罪悪感によってなんかこう自分の言うことを聞かせようと。
You know, it kind of feels good to be the one to forgive, you know, like the other person owes you.
なんかこう自分が許す立場にいる方がこう相手よりも優位に立っているような、そういった気がします。
Last Wednesday, I had an appointment to meet a pastor. Pastor Kelly was going to meet me, and we arranged a place before I went there. We're going to meet at 10 o'clock.At the Southgate Mall, you know, he was coming to meet me, and I was coming from the south.
先週の水曜日なんですけれども、私はある牧師と会う約束をしていました。そして10時に、南口の門のところで会いましょうということで約束をしていて、自分はこっちの方からそこに。
Anyway, I was thinking, oh, I don't want to be late.
で、まあ、私はですね、遅刻したくないなと思ってます。
I couldn't stand being late.
もう、その、遅れるということが嫌なんです。
I mean, I feel so bad. He's coming all the way down. You know, he's driving all the way down to meet me from the northern part.
その人は、相手の人は、もうすごい遠くからわざわざ自分に会うために、わざわざやってきてくれるので、遅れたくない。
And so I was looking at my watch and driving up there.
でも、時計を見ながらですね、運転していました。ちゃんとその待ち合わせ場所を見つけられるようにと思いながら。
で、
10時にそこに着いたら彼はまだ来ていませんでした。
So、I gave him a call.
ですから電話をしてみました。
Oh, Jack, I forgot, he said.
そしたら彼は、あ、ジャック、忘れてた。
can you come up here?
ちょっとこっちまで来てくれると。
And I said, yeah.
私はああ、わかりました。
And I drove up to where he was.
ですから、その彼がいるところまで私はまた運転して行ったんです。
Good.
でも私はなんか気分が良かったんです、ね。
Because before I was, you know, kind of feeling guilty. Oh, what if I don't? But now I've got the upper hand, you know. Now he's the one that's guilty.
それまでは、着くまではですね、ちょっとこうなんか、遅れてしまったらどうしようという、そういった思いにとらわれていたわけですけれども、今度は向こうがまあ忘れてしまったわけですから、こっちのがちょっと優位に立ったということで、気分良かった。
But I thought, you know, that's kind of how humans are. How we, you know, we kind of like to sort of have it over somebody.
でも、まあそれが、実は人間の本当に、本質持ってる本質じゃないかなと思います。常にこう誰かの上に立っていたいと。
But God is not like that.
でも神はそのような方ではありません。
He is not holding your sin over your head in order to manipulate you, in order to force you to do something.
神はですね、皆さんの罪をこう何かずっと頭上で抱えていて、そして皆さんのことを操ろうと されているそのような方ではありません。
You know, I forget, but we both know what you did. And he'll pull it out and to use it against you.
私はあなたの罪を許したけれども、でも分かってるよね。私たちはお互いにあなたが何をやってるか分かってるよねと言って、それをこうまあ脅しに使うような、
you know,
そういったことは
many Christians feel
あります。
You should, oh, anyway, I shouldn't say that, but God is not threatening you with hell so that you will do good for him.
神は決して皆さんのことをこのなんか地獄をちらつかせて脅かすというようなそういったことはそうして何かあの良い行いをさせようとそういったことは絶対
knows that you could never repay him for what he's done for you.
神は私たちがもう決して神が私たちにしてくださったことに対してそのお返しをすることができるとは思っておられません。
He doesn't expect you to.
そんなこと期待もしておられません。
But what he does say is, I want you to treat others in a way. I want you to love other people.
でも神は私たちに、あなたには私が示したように他の人に愛を持って接してほしいと。
I want you to show mercy toward other people because I've been merciful to you.
あなたに他の人に対して憐れみを示してほしい。なぜなら私があなたを憐れんできたからだと。
Romans 13:8 says, Owe no one anything except to love one another, for he who loves another has fulfilled the law.
ローマ人への手紙の13章の8節には、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし、互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。
Okay, let's go back in chapter 6 and read verses 9 through the end of the chapter 16.
はい、では6章に戻って、9節から最後までお読みします。聞け、主が町に向かって叫ばれる。皆を恐れることが優れた知性だ。聞け、部族、町を治める者。まだ悪者の家には不正の財宝と呪われたマス目部族のマスがあるではないか。不正な計りと欺きの重り石の袋を使っている者を罪なしとすることが私にできようか。富む者たちは暴虐に満ち、住民は偽りを言う。彼らの口の中の舌は欺く。私もそこであなたを打って痛め、あなたの罪のために荒れ果てさせる。あなたは食べても満ち足りず、あなたの腹は飢える。あなたは移しても逃すことはできない。あなたが逃したものは私が剣に渡す。あなたは種をまいても刈ることがなく、オリーブを絞っても油を身に塗ることがない。新しいブドウ酒を作ってもブドウ酒を飲むことができない。あなた方はオムリの掟とアハブの家のすべての習わしを守り、彼らの計りごとに従って歩んだ。それは私があなたを荒れ果てさせ、住民をあざけりとするためだ。あなた方は国々の民のそしりを負わなければならない。
So they had forfeited the blessings that they had from the Lord.And as a result, they're going to experience futility and difficulty.
彼らは、まあ、神の彼らに対するその祝福というものを、まあ、放棄してしまいました。そしてその結果として、本当に無益なこととか困難なことを経験することになりました。
And it said you walked in the ways of Ahab. You remember Ahab? He was a very evil king in Israel.
そして、まあ、アハブの家に従って歩んだとありますけれども、アハブという人は、覚えておられるでしょうか。本当に悪い、イスラエルの悪い王でした。
Okay, let's go into chapter 7, verses 1 through 6.
では7章に入ります。1節から、6節。ああ、悲しいことだ。私は夏の果物を集める者のよう、ブドウの取り残しの実を取り入れる者のようになった。もう食べられる房は一つもなく、私の好きな初なりのイチジクの実もない。敬虔な者はこの地から消え失せ。人の間に正しい者は一人もいない。皆血を流そうと待ち伏せし、互いに網を掛け合って捕らえようとする。彼らの手は悪事を働くのに巧みで、役人は物を求め、裁きつかさは報酬に応じて裁き、有力者は自分の欲するままを語り、こうしてことを曲げている。彼らのうちの善人も茨のようだ。正しいものも茨の生垣のようだ。あなたの刑罰の日が、あなたを見張る者の日が来る。 今彼らに混乱が起きる。友を信用するな。親しい友を信頼、親しい友をも信頼するな。あなたの懐に寝る者にも、あなたの口の戸を守れ。息子は父親を侮り、娘は母親に、嫁は姑に逆らい、それぞれ自分の家のものを敵としている。
So Micah is feeling miserable because he sees evil all around him.
ミカは非常に惨めな思いになっています。なぜならば、彼の周りには本当に悪がはびこっていたからです。
The government is corrupt.
もう国は崩壊していました。
The judges are corrupt.
裁き司たちも崩壊しています。
Everyone is affected by this.
すべての人がそういったものに影響を受けています、ね。
It seemed like there was no one he could trust.
もうまるで誰一人として彼が信頼できる人はいないようでした。
But in verse 7, and this is so important that we get this, he says something very important.
でも7節、非常にここは大切なところですね。
Therefore I will look to the Lord. I will wait for the God of my salvation. My God will hear me.
しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の願いを聞いてくださる。
You know, perhaps you feel like this.
もしかしたら皆さんも同じような感じ
が
持っているかもしれません。もう周りを見ると本当に悪がはびこっている。皆さんの置かれている状況の中にもう本当に悪だらけのかもしれません。もしかしたらもう誰も信じることができないと思っているかもしれません。もしかしたらこう裏切られたり、何か幻滅を感じるようなことがあるかもしれません。でも、このミカのようにですね、主を見上げてください。
Look to Jesus.
イエスを見上げてください。
You know, the truth is, this world is evil.
真理はですね、この世は悪なんです。
You know, sometimes we don't want to accept that, but it's the truth.
時に私たちはそれを受け入れたくないと思うわけですけれども、でもこれが真実です。
People do bad things.
人は悪いことを行います。
You know, even in a family is meant to be a place of refuge, but people experience the difficulties. They find mistrust at times they can't even trust their own family.
家庭の中すらですね、本来であればそこが本当に隠れ場であるべき場所であるにもかかわらず、その同じ家族の中でもそういった悪を、悪いことをこの経験することがあります。
No matter what experience you've had, you can know this: Jesus is not like that.
でもたとえ皆さんがどのような経験をされようとも、覚えておいてほしいのは、イエスはそのような方ではないということです。
Jesus has never betrayed anyone.
イエスは誰一人として裏切ったことはありませんでした。
He has never sinned against anyone.
誰に対しても罪を犯したことはありませんでした。
He never will.
これからも決してありません。
And he is pure.
この方は本当に純粋な方です。
You can look to Jesus and you never have to worry that he will let you down.
皆さんはこの方を見上げることができます。そして決して彼によってこの失望させられるということを心配する必要はありません。
Sometimes disappointment with this world can be a good thing.
時に、この世でのこの失望というのはある意味で良いことでもあります。
For many people, the problem that they have is that they love this world too much.
多くの人たちは実はもうこの世を愛しすぎてしまっているというそういった問題を抱えています。
And because of this, this causes their love for Jesus to grow cold.
その世を愛しすぎてしまうがゆえに、それによってイエスに対する愛がこう冷めてしまいます。
So letThe darkness that you see in this world, the disappointment, the coldness, let that be a backdrop, a dark backdrop to see the beauty of the Lord.
ですから、この世のこの暗闇ですとか失望ですね、そういったものをもうこの逆に背景として、そこにイエスの光を見る ようにしてください。
Jesus is pure.
イエスという方は本当に純粋な
The Bible says there is no shadow of darkness. There's no darkness in him at all.
聖書はこの方には一切暗闇がないと語っています。
And you know what's so amazing about Jesus is that he was perfect and yet he came down into this dark, cynical world and he was not affected by it.
そして面白いのはこの方は本当にイエスという方は完璧な方であったにもかかわらずこの暗闇の世に下ってきてくださいました。そしてこのような苦みとか人をあざけるようなそういった世界の中に来られたにもかかわらずそういったこの世の影響を受けなかった。
I love the fact that Jesus was born in a stable. He was born into this pure, spotless Son of God was born into this stinky, messy place. It was a good symbol of what Jesus was doing.
本当に私は嬉しく思うわけですけれども、イエスという方がこの暗闇に生まれてくださって、この暗闇の中で本当にシミのない、もう純粋な全くの光としてこの暗いところに来てくださった。その象徴が本当に嬉しく思います。
He experienced everything that we experience, and yet Jesus overcame the world.
そしてイエスという方はこの世で生活をされて私たちが経験するのと同じようなことを経験されました。にもかかわらず彼はこの世に打ち勝ってくださいました。彼は世に打ち負かされるということはありませんでした。この世によってこう何か人をあざけるようなことを行ったりそういったことは決してありません。
Jesus didn't become critical.
また批判的になるようなこともありません。
He didn't become cold. You know, he didn't say, well, that's the last time, you know, I'm going to open myself up to those people. Look what they did to me.
またこう冷たくなってですね、もうこれが限界だ、彼らのしたことを見てみろというようなことは決してありませんでした。
And because of this, you can look to Jesus at any timeWhen you're feeling disillusioned, when you're feeling let down, when this world just stinks, look to Jesus.
だからこそ私たちはこのイエスを見上げることができます。私たちが何か失望を感じたり幻滅を覚えたときに、そういったときにこそこのイエスを見上げることができます。
Verse 7, just have that same attitude as Micah did.
このミカが行ったようにこの7節ですね、私たちも行うことができます。
Okay, let's finish up. Verses 8 through 20.
はい、では最後8節から最後を読みします。私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主に罪を犯したからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出し、私はその義を見ることができる。それで私に向かい、あなたの神、主はどこにいるのかと言った私の敵は、これを見て恥に包まれる。私もこの目で敵を眺める。今、敵は道の泥のように踏みにじられる。あなたの石垣を立て直す日、その日、国境が広げられる。その日、アッシリアからエジプトまで、エジプトから大川まで、海から海まで、山から山まで、人々はあなたのところに来る。しかし、その地は荒れ果てる。そこに住んでいた者たちのゆえに、これが彼らの行いの結んだ実である。どうかあなたの杖であなたの民、あなたご自身のものである羊を飼ってください。彼らは林の中、果樹園の中に一人離れて住んでいます。彼らが昔の日のように、バシャンとギルアデで草をはむようにしてください。あなたがエジプトの国から出た日のように、私はくすしい技を彼に見せよう。異邦の民も見て、自分たちのすべての力を恥じ、手を口に当て、彼らの耳は聞こえなくなりましょう。彼らは蛇のように、地を這う者のように塵をなめ、震えながら彼らの砦から、私たちの神主の身元に出てきて、わなないてあなたを恐れましょう。 あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を許し、ご自分のものである残りのもののために背きの罪を見過ごされ、怒りをいつまでも持ち続けず慈しみを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ入れてください。昔私たちの先祖に誓われたように、真実をヤコブに、慈しみをアブラハムに与えてください。
So Micah ends his book here on a high note.
マイカはここで最後元気よく終わっています。
It's a promise of God that He's going to forgive Israel and put away their sins.
これは神がイスラエルの民を許し、そして彼らの罪を捨ててくださるというその約束です。
They were going to experience some chastisement from God, but they would be forgiven.
彼らはこれから少し神によって懲らしめを受けますけれども、でもその後許しを受けることになります。
I am so thankful for God's mercy and forgiveness.
私は本当に神のこの許しとそれから憐れみを感謝しています。
I mean, where would we be without it?
もしそれがなければ私たちはどこに行くことができるでしょうか。
Psalm 103 verse 12 says, As far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us.
詩編の103編の12節には、東が西から遠く離れているように、私たちの背きの罪を私たちから遠く離されるとあります。
And I am so glad that he said east is from the west instead of saying as far as the north is from the south.
私はこの作者がですね、東から西と言ってくれたこと本当に嬉しいなと思うんですけれども、北から南と言うんではなくて東から西と言ってくれた。 So,
if he would have said he's removed our sins as far as the north is from the south, well, you could go north for several thousand miles, but then pretty soon you're going south again, and there's a limit.
もし北から南だとしたら、北から南が離れているようにだとすると、ずっとこう北に向かっていくとですね、北の終わりがやがて来て、そしてまた今度南に向かわなければいけなくなります。
But in the, as far as the east is from the west, if you start going east, you can continually go east and east, and you're never going to meet west.
でも東が西から離れているようにだと、東に向かってずっと行けば永遠にずっと東に向かって進んでいくことができます。
But it is so important that we receive.Fully the forgiveness of God.
でも本当にこの神の許しというものを完全に私たちが受け取るということが非常に大切です。
And I'm talking about deep in your heart.
で、これは本当にもう私たちの心に深くそれを受け入れるということが大切です。
Because if you don't, you will find it difficult to really love people.
それができなければ私たちは人を愛する、深く愛していくということをが難しくなります。
And your walk with God will be undermined because there's this fear in the back of your mind. There's this doubt whether or not God really does has forgiven what you did.
そしてこの神との歩みというものもですね、この神は本当に私を許してくれたんだろうかという、そういった疑いを常に持ち続けることによって、だんだんこの神との歩みが弱められていってしまいます。
So believe God's word.
ですから神の言葉をどうか信じてください。
and receive his forgiveness fully.
そして主の許しを完全に受け取ってください。
and always look to Jesus.
そしていつも主を見上げましょう。イエス様を見上げましょう。
the one who took our sins
upon himself. 私たちの罪を本当にご自分の上に担ってくださった方を。
So that's the end of Micah.
これで御箇所を終わります。
And remember that I feel like Micah, that blend of justice, the justice of God and the love of God. It's just a perfect blend there in that book.
で、最初にも言いましたけれども、この御箇所というのは神のこの公正な裁きと、そして、民へのこの慈しみ、愛ですね、これが本当にうまく混ざって書かれた箇所だと思います。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Lord, I am so thankful of your love for us that will never run out.
愛する主よ、あなたの私たちに対する愛を本当に感謝いたします。それは決してなくなることはありません。
I thank you that you love us enough that you actually won't just overlook our sin.
私たちの罪を思い起こすことがないほど私たちを愛してくださってありがとうございます。
But Lord, that you dealt with it.
あなたはその罪をもうすでに取り扱ってくださいました。
That you sent Jesus.
それはイエス様を送ってくださることによってです。
To take upon himself all of the punishment that was that we deserved.
私たちが本来受けるべきであったその罰をイエス様がすべてその方に受けてくださいました。
And we trust in your word, Lord. We believe that Jesus has removed, because of Jesus, you've removed our sins from us as far as the east is from the west.
ですから、イエス様が行ってくださったその御業によって私たちの罪が本当に東が西から遠いように許されていることを信じます。
And if there's any of my brothers and sisters, anyone listening to this, that has a doubt, that is always kind of wondering about something that they did, some sin of their past, and always kind of scared that you're going to bring it up, and you that they're not fully forgiven. Lord, remove that from their heart. Give them the confidence that they're fully forgiven.
このメッセージを聞いておられる兄弟姉妹のうちにもし何か過去に犯した罪自分が犯してしまった罪に対して神がいつかそれに罰を与えるのではないかと恐れやまた不安を覚えている方々がおられましたらどうぞ今その恐れを疑いを取り除いてくださって完全にあなたの許しを受け取ることができるように助けてください。
And help them to experience that joy of being fully forgiven.
そしてその完全なる許しに与えられる喜びを体験することができるように助けてください。
And Lord, as your word says, we understand there's nothing, we could never repay you for what you've done to us.
私たちはあなたがなしてくださったことに対して決してそれにお返しすることのできる、ことはお返しすることはできません。
But we want to do as you say. We want to love justice and mercy. We want to act justly and love mercy and walk humbly before you.
けれどもあなたが望んでおられるように私たちは公義を行いそして誠実を愛し減り下って神と共に歩んでいきたいと望んでいます。
And with your help, that's what we're going to do.
あなたの助けによって私たちはそれを行っていきます。
In Jesus' name we pray.
イエス様のお名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.